最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは。2026年3月10日火曜日、パーソナリティのはるかです。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。3月10日は東京都平和の日です。これは東京大空襲で多くの方が亡くなったことを忘れないようにと東京都が定めた日なんです。テクノロジーの進化は私たちの生活を豊かにしてくれますが、その力が平和のために使われることが何よりも大切だなと改めて考えさせられますね。さて、今日のポッドキャストでは前半で自動運転や AI 面接のなりすまし、メタバース婚活といった社会とテクノロジーが密接に関わる最新ニュースを、後半では IT 管理者の仕事を楽にする Mac アプリや自分の手書き文字をフォントにできるとってもクリエイティブなウェブサービスを紹介していきますよ。まずは私たちの移動の未来を変えるかもしれないニュースです。日産自動車があの配車サービス大手の Uber と自動運転の分野で協業する方向で最終調整に入ったというニュースです。具体的には日産が自動運転の機能を搭載した車両を Uber に供給して、数年後には国内で運転手がいない無人の配車サービスを始めることを目指しているそうです。使われる車は日産の電気自動車リーフをベースにしたものになる方針とのこと。日産は AI を使った自動運転車の量産に向けてイギリスのスタートアップ企業とも協業契約を結んでいて、ハンドルから手を離して目的地まで行ける車の開発を進めている真っ最中なんです。経営再建中の日産としては、得意な自動運転分野でパートナーを増やして業績回復につなげたいという狙いがあるんですね。この自動運転の配車サービス、実は競争がすごく激しくなっていて、アメリカのテスラはすでにテキサス州で試験的にサービスを始めているんです。日本でも国土交通省が目標を掲げていて、特定の条件下でシステムが運転をすべて行うレベル4っていう高度な自動運転に対応したタクシーやトラックを2030年度までに1万台まで増やす計画だそうです。街中で当たり前のように無人タクシーが走る未来、もう少しそこまで来ているのかもしれませんね。楽しみな反面、安全性や法律の整備など課題もまだまだたくさんありそうです。
続いては私たちの生活に身近な引っ越しの話題です。春は引っ越しのシーズンですが、今年の引っ越し料金が大変なことになっているようです。なんと家族の引っ越し料金の平均がこの5年で2倍にもなっているというんです。記事では福岡市で引っ越しをした3人家族の例が紹介されていました。このご家族は平日の空いているタイミングを狙って料金を6万6000円に抑えられたそうですが、それでもやっぱり高かったらどうしようって不安だったと話しています。引っ越し業者の方もガソリン代、段ボールなどの資材、それに人件費も上がっているので料金を上げざるを得ないと話していて、厳しい状況がうかがえます。ある料金比較サイトのアンケートによると、今年の繁忙期に値上げすると答えた業者は全体の約4割にも上ったそうです。物価高に加えてトラックドライバー不足の問題も深刻で、予約が取れない引っ越し難民が増えることも心配されています。引っ越しを考えている方は早めに複数の業者から見積もりを取って計画的に進めるのが大事になりそうですね。
次は少し怖いけれど知っておくべきテクノロジーの悪用に関するニュースです。 IT 企業のオンライン面接に別人になりすました人物が現れるという事件が起きています。ある日本の IT 企業の面接に吉井武文と名乗る人物が登場したんですが、日本語がところどころたどたどしく、声と口の動きが微妙に合っていなかったそうです。不審に思った面接官が本物のエンジニアである吉井武文さんに連絡したところ、何者かが吉井さんの名前や経歴を語って面接を受けていたことが発覚しました。なりすまされた吉井さんは送られてきた面接の映像を見て、 自分の顔に近づけようと生成 AI で加工しているようだと感じたそうで、いずれ本人かどうか見分けがつけなくなる日も近いかもと懸念を示しています。このなりすまし、実は背景に深刻な問題があるようです。専門家によると、北朝鮮の IT 技術者が身分を偽って海外の企業から仕事を受注し、国の外貨稼ぎをしているケースが国内外で確認されているとのこと。今回のケースもその可能性が高いと指摘されています。リモートワークが普及したことで世界中のどこからでも働けるようになりましたが、同時にこうした新しいリスクも生まれているんですね。企業側はオンラインでの本人確認をどう強化していくか、大きな課題を突きつけられています。
さて、次はガラッと変わって自治体によるユニークな婚活の取り組みです。岐阜県がなんと仮想空間メタバースを使った婚活イベントを主催しているというんです。参加者は自分の分身であるアバターを操作して、ゲームのような仮想空間の中で他の参加者と交流します。キャンプ場のような場所で焚き火を囲んでおしゃべりしたり、一緒にダンスをしたり、そこで気が合う人がいれば結婚を前提としたマッチングが成立するという仕組みです。見た目はアバターなので、相手の年齢や容姿といった先入観なしに、純粋に内面や価値観で相手を知ることができるのが最大のメリットだそうです。この取り組みの背景には深刻な日本の人口減少問題があります。2023年の婚姻件数は約47万5千組で、前の年より3万組以上も減ってしまいました。一方で調査によると、結婚したいと思っている人は男女ともに8割を超えているそうで、出会いの場さえあればという期待から国を挙げて婚活支援に取り組んでいるんですね。岐阜県のように広い県だとリアルで集まるのは移動が大変ですが、メタバースならどこからでも気軽に参加できるという利点もあります。アバター操作になれば必要だそうですが、テクノロジーが新しい出会いの形を作っていく面白い事例ですね。
前半最後は AI の進化がもたらす社会的な課題についてのニュースです。国際労働機関、通称 ILO が生成 AI の急速な発展によって労働における男女格差がさらに拡大するリスクがあると警鐘を鳴らしました。報告書によると、秘書や受付といった女性の比率が高いとされる事務職は業務の 29% が AI によって代替されるなど、大きな影響を受ける可能性があるとされています。一方で建設関連など男性が多い職種では AI の影響を受けるのは 16% にとどまるというんです。つまり AI に仕事を奪われるリスクが女性の方が高くなるかもしれないということですね。さらにもう一つ重要な指摘があります。それはAI 関連の業界で働く女性の割合がわずか3割に過ぎないという点です。 AI を開発する側に女性が少ないと、どうしても男性中心の視点で開発が進んでしまい、ジェンダーの平等が十分に考慮されない製品やサービスが生まれてしまう危険性があると報告書は指摘しています。 AI が社会に浸透すればするほど、その開発現場の多様性が社会全体の公平性にも直結してくるということですね。これは私たちみんなで考えていかなければならない、とても大切な問題だと思います。さて、前半は社会とテクノロジーが交差するニュースをいろいろと見てきましたが、ここからはもう少し技術によった私たちの仕事やクリエイティビティを刺激するような話題に移っていきましょう。
まずはこちら。Mac を使っている IT 管理者の方には特に耳寄りの情報です。 ABMate というとっても便利なオープンソースのツールが紹介されていました。まずこれが何をするツールかというと、 Apple ビジネスマネージャー、通称 ABM を Mac のネイティブアプリで快適に操作できるようにしてくれるものなんです。 ABM を知らない方のために簡単に説明すると、これは企業や学校が持っているたくさんの Mac や iPhone、iPad を一元管理するための Apple が提供しているウェブサイトのことです。新しいデバイスを社員に渡すときに、最初から会社のルールに沿った設定を自動で適用したりするのに使われる IT 管理者にとって必須のツールなんですね。ただこの ABM、ウェブサイトなので ログインして2段階認証をしてと、ちょっとした確認をするだけでも少し手間がかかるんです。そこで登場するのが AB メイトです。このアプリは ABM の API、 つまり外部のプログラムから機能を利用するための窓口を直接叩くことで、ウェブサイトを開くよりもずっと早くデータを取得できるんです。 Swift UI という Apple の最新技術で作られているので、見た目も操作感も Mac にぴったり馴染みます。具体的にできることとしては、デバイスのシリアル番号でモデル名や保証状況を瞬時に検索したり、デバイスをどの MDM サーバー、つまり管理サーバーに割り当てるかを簡単に変更したりできます。特に便利なのが、複数のデバイスに対して一括で操作ができること。ウェブサイトだと CSV ファイルを作ってアップロードなんて手間が必要だったのが、アプリ上でサクッとできてしまうんです。利用するには ABM で API キーというアガイギのようなものを発行してアプリに設定する必要がありますが、アプリは自分の Mac の中だけで動くので、キーが外部に漏れる心配はありません。もちろん会社のセキュリティルールに従って使うことが大前提ですけどね。日々の繰り返し作業を効率化してくれる、まさにかゆいところに手が届くツール。 GitHub で無料で公開されているので、対象となる方はチェックしてみてはいかがでしょうか。
さて、本日最後のトピックは、とっても楽しくてクリエイティブなウェブサービス、フォントクラフターの紹介です。なんとこれ、自分の手書きの文字をパソコンやスマホで使える本物のフォントに変換してくれるサービスなんです。しかもすごいのが、完全に無料で、アカウント登録も一切不要なところ。さらに、スカンした自分の手書き文字の画像はどこかのサーバーにアップロードされるんじゃなくて、すべて自分のブラウザの中だけで処理が完結するんです。プライバシー的にもすごく安心ですよね。使い方はとっても簡単。まず、サイトから専用のテンプレート用紙をダウンロードして印刷します。その紙のマス目にアルファベットや数字を手書きで埋めていきます。それをスキャナーで取り込むか、スマホで真上からきれいに撮影して、その画像ファイルをサイトにドラッグ&ドロップするがて。あとはフォントに名前をつければ、あっという間に自分だけのオリジナルフォントファイルが完成します。このフォントクラフター、ただフォントが作れるだけじゃありません。有料サービス並みのすごい機能も無料で使えるんです。例えばリガチャという機能、これは F が2つ続いた時などに文字と文字が自然につながるように処理してくれる機能で、より手書き感が増します。さらに、同じ A という文字でもテンプレートに書いた複数のパターンをランダムで使い分けてくれるので、いかにもデジタルフォントという感じの単調さがなくなるんです。本当にすごいですよね。出力できるファイル形式も、Word などで使える OTF や TTF、ウェブサイトで使える WOFF2 など、いろいろ対応しています。自分で作ったフォントを使ってブログを書いたり、デザインのアクセントにしたり、友達へのメッセージカードを作ったり、考えただけでワクワクしますね。自分の個性をデジタルで表現できる素晴らしいツールだと思います。
今日は、自動運転やメタバース婚活といった社会の大きな変化から、 IT 管理を効率化するツール、そして手書き文字を本当にするクリエイティブなサービスまで、幅広い話題をお届けしました。テクノロジーは私たちの生活や仕事、そして自己表現にまでどんどん深く関わってきているのが実感できますね。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。